それでは引き続き私の方から、第一四半期のビジネス状況ということでご報告申し上げます。まずこちらエンタープライズの市場でございます。でエンタープライズに関しては今年2016年度はこちらに書いてございます基本方針16ポイントということでこの16年度は向かってまいります。で基本方針はグローバルのアライアンスパートナーシップ、これはの VMware、AWS、そして、マイクロソフト、IBM、HP、まあ、そういったグローバルのですね、パートナー様との協業をより一層深め、さらに国内におけるキーパートナー、このパートナー様っていうのは特に運用管理をちゃんとできるパートナー様、物売りではなくて運用管理をしっかりやっていただけるパートナー様というところとしっかりですね、タッグを組んで、そのラージエンタープライズ、官庁、そして SMB、そういったエリアエリアに即した形でパートナー様とトータルソリューションを展開していく。ここが基本方針です。で、注力ポイントなんですが、一つ目、これは新しいですね、技術をどんどん連携していくということ。で、それから、もう一つ我々いろんな製品群、去年も3シートと言ってまいりましたけれども、それぞれのポイントポイントに バラバラにある製品群っていうんではなくって、我々の製品群が自動的にあるログを取ったらあるところに反映をさせるということで、オートマティカルに連携をしていく機能というものをどんどん強めていってます。でこの英語版では全てもう完了しておるんですが、日本語版もこのセカンドハーフになってくるまでにですね、全て日本語バージョンもいろんなポイントの製品群が自動的に接続性を持ってインテリジェンスを持って連携していくということで、自社製品間の連携が完成します。さらに他社製品ということで後ほど、まあ、話も出てまいりますが、それぞれの IBM、HP、それから国産の富士通、NEC、そういったところの管理ツールとの連携であったり、既存のお客様がまあ、競合製品、パラアルトを持っていたり、ファイアを持っていたり、そういったものの特徴を、我々の特徴を生かした、より一層の、そのセキュリティ強化、連携プレイというものも、我々がソフトウェアを作ってですね、提供していってる。そういうことで、連携プレイを重視しています。で、2番目に、運用監視サービス。先ほど申しました通り、パートナー様も含めて運用監視できる、そういったツールをですね、どんどん提供して、やっぱりこれからの時代、運用監視ができないとセキュリティ守れません。ということで、非常にここに注力をします。で、3番目なんですが、組織を変更しました。非常に今、ダイレクトタッチをできる営業組織 を生成しまして、これによって今複雑化しているこのセキュリティのご説明をパートナーさん任せにすると非常に難しい。なので我々がダイレクトに説明をさせていただきます。ダイレクトアプローチもします。ただしその中で再三言っておりますが、一緒にやっていただけるトータルソリューション運用監視をしていただけるパートナー様のソリューションも一緒に我々お客様に的確にご紹介をしていく、そしてパートナーとも連携をしていくということのこの3つの点をやっていきます。でこの下にありますハイブリッドクラウドセキュリティ、ネットワークディフェンス、ユーザープロテクション、この3つのエリアにその大きくテーマを絞って製品ソリューションを提供してまいります。この2つ目のハイブリッドクラウドセキュリティですが、こちらはディープセキュリティといった製品が代表格になるんですけれども、ハイライトとしまして、おかげさまでまたこの昨年に対してですね、 45% の成長を日本市場させていただきました。特に大型案件としまして、製造業、運輸、金融というところでですね、大型受注もしております。それからもう一つ、ディープセキュリティアズアサービスというですね、私どもがクラウド環境を持っていて、非常にそのパートナー様が売りやすい、まあ、製品があるんですが、こちらがまだまだ数字的には小さいですけれども、今どんどん伸びていってまして、いわゆるこれは企業も中小企業を含めて結構その幅が広がってきているということで、9倍以上の成長をしています。そしてお客様の数も対前年で 55% 増加ということで、確実にこれは広がってきておりますし、この流れが継続しております。であとはそのグローバル仮想化ベンダー、まあ、VMware、こちらからもですね、また3年連続4年連続ということで3年かな、アワードをもらっています。でローライトはもっとパートナー様との協業を深めて、反社パートナーその V、まあ、いろんな富士通さんもおりますけれども、そういったパートナー様との協業促進でもっとこのハイブリッドクラウド仮想化セキュリティの オポチュニティを増やしていこうというところでございます。でネットワークディフェンスなんですけれども、こちらも標的型サイバー攻撃ということでディープディスカバリーという製品が中心になるんですが、こちらも昨年に比べまして 160% 成長、 2.6 倍成長をしております。相変わらず公共というところで、パブリック系が多いんですけれども、それに合わせて運輸、通信、金融というところで大型案件を受注をしております。それと先ほど言ったコネクティッドスレッドディフェンスということで、我々の製品連携ですね、このディープディスカバリーで見つかった内部の共有情報を連携していくということが、かなりこのお客様の方に受けておりまして、この我々のその製品を連携して使うということで、このクロスセルといいましょうか、その我々の非常に利点が出てきているということになっています。それからお客様の数も 2.9 倍ということで対前年伸ばしております。から IBM との旧レーダーとの連携、このディープディスカバリーで見つけたものを IBM の管理ツールの旧レーダーに連携をしていって反映していくということで、実は IBM の旧レーダーユーザーおります。で我々の製品を持っているお客さんがいますということで、今総合的にですね、我々のお客様が旧レーダーを導入するケース、旧レーダーを持っているお客様がディープディスカバリーを導入するケースということで、今非常に IBM ジャパン様とは非常にいい今セールス連携ができてきております。でおかげさまでグローバルでも日本のトレンドマイクロがアワードを日本グローバルの IBM からいただいたということでございます。から SDN の連携、 NEC 様と発表させていただきまして、いよいよその我々この第一四半期で製品として発表させていただいて、初受注をもう3件大型案件を受注を Q1 でしました。でこれも公共系が多いんですけれども、この Q2 以降もその公共系を中心にかなりのもうオポチュニティがありまして、その SDN 連携で今NEC 様以外にも発表してあるのはアライドテレス様との発表も終わっておりまして、 SDN 連携が始まります。これはもっとこれ拡大してまいります。でさらに今これディープディスカバリーだけのその情報が連携するんですが、先ほど言ったディープセキュリティから上がってくるその情報もこのさらにこの連携をしていくというものをですね、我々今作り上げていっています。からティッピングポイント買収終わりました。日本の方も先ほどネギの方からもご報告ありましたが、今は数字になっておりませんが、我々とその特別部隊を日本の方でも12名のですね、このティッピングポイントに特化した部隊を作っておりまして、もう営業活動は着々と進めさせていただいております。からユーザープロテクションのエリアなんですが、こちらはそのハイライトとしましては、そのサーバーレス、我々がサーバーを持っています、クラウド環境を持っていてサーバーレスでというウイルスバスタービジネスセキュリティ、これがおかげさまで順調にもう毎クォーターずつですね、こう 30% 40% という伸びで示しておりまして、順調でございます。それと2つ目のクラウド型の UTM ゲートウェイ製品クラウドエッジ、これはおかげさまで爆発的に超絶好調でございまして、さらに今この Q2 ではそれが加速化していく、今フォーキャストというか、それからも受注がどんどん相次いでいるということでございます。それから3つ目のクラウドアプリケーション向けセキュリティサービスということで、オフィス365向けということで大型案件、1件で9000台シートの案件 も受注をいたしまして、順調にこれも立ち上がりました。でこのクラウドアプリケーションそのセキュリティとクラウドエッジとこの VBBSS 等がですね、これがリモートマネージャーというもので管理ができます。これがパートナー様に受けます。これが我々の特徴で、我々はちゃんとパートナー様がお客様の管理をできるような、運用監視できるような形で製品を提供していってるんで、そのパートナー様にとってとかユーザー様にとっても非常に分かりやすい製品ということで、こちらのところはどんどん今伸びていっているところでございます。それからトレンドマイクロエンドポイントセンサーという、こちらも発表日本でも、受注が3件ほど Q1 でもう発表後できました。でこれによってフォレンジック的な解析もできるということで、非常に今公共金融系の方での引き合いが多くなってきております。で続きましてコンシューマーになります。コンシューマーの方はこちらの戦略の方は変わらず、昨年から変わらずですね、このエンジョイやデジタルライフセーフリーアザファミリーということで、踏襲してやっております。でこちらがスライドになるんですけれども、グローバルおよび国内ということで、実際に その数字的にはマイナスにはなっております。しかしながら APAC の方もですね、コンシューマーの方が若干オーストラリア等でですね、あの PC 出荷の方若干こう戻ったのか、あの売上が、その新しい新規売上が伸ばしてきております。それからあの国内に関しましてはご存じ通り PC の出荷は相変わらず減っています。減っていますが、まあ、我々トリノマイクロに限ってはですね、なんとその GFK のデータシェアに関しましても、我々昨年の2015年の Q1 は 55% のシェアだったんですが、62%、 これをまたさらに伸ばしておりますし、さらに1ユーザーあたりからいただきます単価の方もアップしています。ということで、おかげさまで、この PC シップメントが減りながらも、日本国内においては我々唯一トレンドマイクロだけがですね、コンシューマーの売り上げを伸ばさせていただいているということでございます。でさらにモバイルセキュリティユーザーの方も数を増やしておりますし、また言いました単価アップのための貢献ということで、サポート付きの白いパッケージプレミアムのユーザーがどんどんどんどん増えていっている状態でございます。やっぱサービスというのは非常に重要であるということ。それから最後に出ておりますこの楽天銀行様とのバンキングマルウェアサポート窓口というのを開始しました。 Q1 で我々、その楽天銀行様からこのサポート料金をいただいておりますけれども、これはあの実は楽天銀行様のユーザーがマルウェア等に感染してしまったと、で楽天銀行様にコールが、我々が裏側に隠れまして、そのマルウェア の, そのリモートのツールも使ってですね、実際のマルウェアの解析とそれから解決というものを差し上げます。でそれによってその、まあ、あるその契約の中で基本のサポート料金プラスそのユーザー数というところでの料金体系で新しいサービスモデルということで、これがこの Q1 から始まりまして順調に今伸びているという状態でございます。まあ、以上があの私からのご報告となります。ありがとうございました。